永田町カフェ。永田町カフェ、今日はジャーナリストの高野一さんを迎えてお送りしています。高野さんと私はですね、テレビ番組でご一緒しているんですけれども、こうやってこういろいろねじっくりとお話を伺うのは今日初めてでして、はい、とても楽しいです。さあ、はい、安倍内閣、まあ本当にダメだなって言っちゃうのはね、まあ失礼なんですけれども、まあダメだって一言で、片付けられちゃうんだけども、実は様々な問題がね、ちょこちょこ日々噴出してまして、
そうですね、
まずですね、キューマ防衛大臣のですね、アメリカ・イラク戦争批判始まりましたね、なんかいろいろとブスブスと、
そうですね、はい、まあ安倍内閣この、はい、失言だらけみたいなんですけどこのキューマさんのこの失言はね、はい、この中では一番まともな失言ですね。
そうですか。じゃあこれはあながち外れてはいないと。
そうですね、世論調査なんかでもこのキューマ発言については支持する人が圧倒的に多いですよね、
はい、でもね、このキューマさんはですね、1月24日日本記者クラブの記者会見で、イラクに核兵器がさもあるかのような状況で、まあ、ブッシュ大統領は武力行使に踏み切ったと思うが、その判断は間違っていたというふうに言い切ったわけなんですが、はい、ただこれはね、小泉政権のありえないことだと。
ありえないですね
はい、こういうこと言っちゃって、また安倍さんのなんていうんですかね、こう信頼度みたいなの、国民的にはまたガタガタと落ちますよね。
そうですね。だから、もし防衛大臣がこういうふうに言うんであれば、その内閣の見解として、はい、そのきちっとこの共通の認識を持ってもらわないと、失言みたいにしてね、こういうふうにポロポロっと漏らすっていうのは、
なんかみんな勝手に言いたいことを言ってるって感じですね。
そうそう、だからいかにもその安倍さんの指導力がないと、統率力がないということの証拠みたいに受け止めちゃいますよね。この中身が正しいかどうかという以前にね、
以前にやっぱりメディアとかね、マスコミもそういうふうに報道しがちですよ ね、 ますからね。その安倍総理に関してもそうなんですけれども、その政治家といわゆるその発言、言葉っていうのはとても重要だと思うんですよ、
そうですよね、やっぱりなんていうのかな、この、政治家っていうのは、少し綺麗事で言えば国民に夢を与えるというか、その将来こういう国になっていくんだ、こういうふうに、ね、暮らしは良くなっていくんだというその夢を供給するのが本来仕事ですから、はい、でその夢はどうやって供給するかといえば、やっぱり言葉ですよね、はい、だから政治家の言葉が汚かったり、その整理されてなかったりするのは、とてもそのなんていうかな、職業能力としてまずいわけ
ですよね、
やっぱり国民に本当に分かりやすく、なんていうか元気を与えるような、そういう言葉で語ってくれないといけないわけで、
この間 その柳沢厚生労働大臣のね、産む機会発言、あれなんかもなんて言うんですかね、こう根本的に、まあ、その彼の考え方はどうか分かりませんけれども、その言葉の選び方、政治家と立場としての、どうなってんの
だから信じられないですよね。
ですよね。
だってあれ全く例えを出さないと、自分の言うことが通らないということの、そのいうような必然性が何もないわけですよ、全く取ってつけたみたいに言わなくてもいい、わざわざああいうことを、ね、持ち出してるってことは、どっか彼のこの無意識っていうか、意識下にですね、ああいうその女性に対する考え方があって、それが自分で思ってもいないのに、ここでこのことを言わなきゃと思っていないのに、ポッと口に出てきたっていう、そういう出方ですよね、あれ。
なんかすごい意識が低いんですかね、その、なんていうか、その政治家の言葉っていうのは非常にこう、国民が注目し、また非常に重い意味を、重さをね、持ってるっていうこと自体を政治家の皆さんが意外と軽くね、
発言、柳さんの発言について、奥さんがね、どっか週刊誌で、お勉強はできるけど頭が悪いのよって言って、
まあ救ってますけどね、ご主人をね。
いや本当に政治家の言葉っていうのはね、もっと大事にしてもらいたいですよね。
はい、さあ先ほどのキューマさんの話に戻りますけれども、はい、イラク戦争その見方に関して高野さんもご本でね、いろいろ書いてらっしゃいますけれども。はい、まあ、泥沼化はもうそもそも高野さんの、
ね、
もう予想通り、
昨年の9月11日、9.11 5周年を期して、はい、それまで5年間にこの、先ほどご紹介いただいたインサイダーで、はい、その9.11 もそれからアフガニスタン戦争も、はい、イラク戦争も、はい、とにかく大変な量を書きまくってるわけですよ。でそれをそのまま時系列でこう並べて、はい、このでまあ前と後ろに解説をつけたというような本を出したんですけど、
いわゆる現代のアメリカ、
そうですね、なんだっけ、 滅びゆくアメリカ帝国という本なんですけど、
はい、ちょっと刺激的なタイトルですね。
ちょっと先走ってるかなという感じがするんですけども、まあ、それで改めて思ったんですけれど、9.11 直後最初に書いた原稿で、もうその時ブッシュは戦争だって叫んでたわけですけれど、はい、テロに対するに戦争というのはありえないと、テロがどんなにその被害が大きかろうと、これは基本的に犯罪だと、でそれに戦争で立ち向かう、国家と国家の戦争という格好で立ち向かうというのは筋が違うと、だからこれは無理にこんなことをしたら、気持ちはわかるけれども、無理にそんなことをしたら必ず泥沼化すると、いうようなことを最初の時に書いてたんですね。なかなか大したもんだな。
いやいや、おっしゃる通りですよね。私も自画にさんじゃないんだけど、
それ僕まで本当に気がつかないでいたんですよ。そしたら読者の編集者が、その本出した出版社人間出版っていうところなんですけど、編集者が持ってきて、全部私のその原稿をインサイドの原稿を束にして、で高野さん最初にこういうふうに書いてるけど、これずっとね全部読んでみると今全部当たってるよと、
は
あ、これなかなかすごいよって、そうなのっていう感じで
ご自分でも気がつかない、その時思ったことを書いただけだと、
こう本にしようよとか、はい、そうこんなそうかねって言って本になったんですよ。
いや非常に私もね読ませていただいて、非常にこう分かりやすいというか、あ確かにおっしゃる通りになっていったなっていう感じなんですが、でこのイラク戦争っていうのは、まあ、どうやって決着をつけるつもりなんですかね。
難しくなっちゃったですね。
難しくなっちゃいましたね。
まあ、ベトナム戦争よりさらにひどいことになってきましたね、これ。まあ、みんなそれと比べるんですけれども、ベトナム戦争はまあそのなんていうか、あの南ベトナムのそのいわゆる反共政権といいますかね、親米反共政権を助けるために入ってって、それでその、まあ、追い詰められて、でもうこの政権もダメだと言うんで、それ出てきちゃえばそれで済むんですけれども、イラクはねこれ出てきたらどうなるかって、もう泥沼の内戦になって、周辺国も全部首突っ込んできて、もう中東全体のもう大戦乱になりますよね。だ引くに引けない、という、だそういう意味じゃベトナムよりよっぽどひどいことになっちゃったですね、これは。
何しに行くの、行ったのだろうっていうね。で、まあ、結局その結果というかね、まだ続いてるんですけれども、その中間選挙で民主党圧勝という結果を招きましたよね。これもやっぱり田口さんの、まあ、予想通りだ、
予想通りですね、だから次の2年後の大統領選挙もこれ民主党が勝つでしょう、まあ、ヒラリーさんか、
ヒラリーさんですか、
今のところ可能性高いですね、
まあ、そうですよね、名乗りを上げてますからね、
まあ、人気も高いですしね、まあ、まだ2年近くあるんで何が起こるか分かりませんけども、まあ、それにしても民主党が勝って場合によるとアメリカ初の女性大統領が誕生しようかと、だから結局そのブッシュもある意味で小泉と似ていて、このなんかもう国民のこのなんていうかね、
似てますよね、なんか彷彿させるんですよね、
そうなんかこう、全部ささくれ立っちゃったみたいになって、国内対立も激しいし、だからなんか癒しが必要でしょアメリカ。
なるほど、ちょっと緩和球大みたいな、ね、
そうだから癒し系はどっちかという感じで選ぶんじゃないですか、そうすると、まあ、ヒラリーはねきつくてね、
まあ、癒しいからほど遠いですけど、
女性だからっていうことは、
だ彼女はやっぱりその能力って政治能力というかね、そういうものに関しては評価はあるんですか。
ありますよ、それはやっぱり旦那よりかよっぽどいいんじゃないかという、
あらららら
風に言う人もいるぐらいで、ただもう一人の有力候補のオバマさんっていう黒人、これも当選すればそのね、初の黒人大統領ですから、とにかくアメリカ的には白人のキリスト教徒の男性しか大統領になったことないわけですから、建国以来女性が出てくるのか黒人が出てくるのか、これなかなか
それは見方として非常に ね、 そうですね、やっぱりそのちょっと日本の話伺いたいんですけども、アメリカってやっぱりこう選挙のに関してましても、その民主党と共和党っていうね、こう二大勢力があって、それが常にこう戦って、でどっちかが勝って、どっちかが勝ってって、そういうなんか競争を続けているんだけども、日本は野党と言いながら、結局自民党王国みたいなのがね、ずっと続いて、これなんかつまんないなと思うんですよ。
だから、そこで政権交代のある政治、でアメリカの場合にはまた極端で、政権が変わると、役所の局長クラスくらいまで、何千人ってクビなんですかね、ザザザザザザザってこう、ザザザザザすごいですよ
そうなんですか、
まあ、それはもうだからそのなんていうか、ね、そのこと自体がまずもう腐敗防止ですよ、
なる、まあ、ね、なるほどね、そうですね、
あるポストでもう、ね、政治がどうなろうと今の日本の役所だとずっと積み上げて、ね、部長から局長へ、局長から時間が出てみたいなことで、もうこの内輪でも全部やって、もう政治家は適当に上で踊らしとくという、こういうことじゃないですか、そこでいろんな腐敗も生まれる、
そうですよ、いわゆる役所主導とかね、いろいろ言われますけど、
だって4年後にね変わっちゃうということになれば、 それそしたらもう変わった次の政権から追及されるに決まってるじゃないですか。
はい、でもそれは必死で選挙しますね。
そうですよ、そうですよ。
もう生活かかってます
から、生活かかってますからね。はい、そういうね、政権交代ってやっぱり本当に見てみたいんですよね。
見てみたいな。はい、さあ、アメリカの現状と行方につきましては、先ほどご紹介しました著書、滅びゆくアメリカ帝国、人間出版、2006年の9月に出版されています。こちらでも詳しく、解説をされていらっしゃいます。ぜひ手に取ってご覧になってみてください。
お願いします。
永田町カフェ、今日はジャーナリスト高野はじめさんを迎えてお送りしています。永田町カフェ。